瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに住宅の耐震化と家具の固定についてお話をお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は住宅の耐震化と家具の固定ということですが、どういったお話をお聞きできるんでしょうか。
はい、東日本大震災以降、全国的に防災に対する機運が高まり、国や地方自治体も防災に対する様々な取り組みを進めておりますが、一方で地域の皆さんに住宅の耐震化や家具の固定等に取り組んでいただいているか伺ってみますと、まだまだ取り組んでいただけない方が多いです。
2年前4月14日に発生した熊本地震では、震度7を超える地震連続して発生しましたしね。
はい、
1度目の地震では耐えることができたよっていう家屋も、2度目の地震で倒壊をしてしまった様子、連日報道されてました。
はい、東海地方では熊本の地震のように大きな地震が連続的に発生する可能性が高いと言われておりますので、住宅の耐震化や家具の固定等を行い、地震による被害を減らす方法についてお話しさせていただきます。ところで、ご自宅の、地震に対する備えはできていらっしゃいますか。
私ですね、家具の固定でこれ早速やっとかなきゃなって思って数年前にやったのが、
はい、
仏壇の固定です。
お
仏壇はやっぱり大きいし重たいじゃないですか。
そうですね、
あれが倒れてしまったら家の中どうなるんだろう、そしてご先祖様どうなっちゃうんだろうが気になって、まず最初に突っ張り棒っていうんですか、
はい、
あれで天井としっかり固定してます。
例えば大地震が起きた際の被害状況として、阪神淡路大震災を挙げますと、はい、亡くなられた方の約9割は住宅や建物の倒壊によるもので、中には家具の下敷きになり圧迫死や窒息死したという報告もあります。
では私たちが身を守るためには、具体的にどのようなことをしていけばいいんでしょうか。大掛かりな工事とか必要なんですかね。地震で家が倒れないようにするには、思い切ってね、家を建て替えるというのも理想かもしれませんが、多額の費用がかかるのでなかなか決められない人が多いと思います。
はい、まずは今のお住まいについて耐震性に問題がないか診断を受けることをお勧めします。特に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は古い耐震基準でだったこともあり、倒壊の危険性も比較的高いことから、瀬戸市でも無料の耐震診断を行っております。これまで市が実施した無料耐震診断では、8割を超える住宅がやや危険、または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
なるほど。耐震診断だったら費用をかけずに、今自分の家がどんな状況なのか知ることができますね。これぜひ一度受けてほしいですね。
そうですね、耐震診断を受診し耐震性が低いと診断された場合には、耐震補強工事をしましょう。耐震補強工事には、住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。これらはある程度の費用が必要にはなりますが、建て替えるほどの費用ではありませんし、条件が整えば瀬戸市からの補助が出ます。
おお、瀬戸市からの補助もあるんですね。それはぜひ利用していただきたいですね。他に被害を減らす方法って何かありますか。
はい、次は住宅の中にある家具についてお話しします。阪神淡路大震災では、怪我をした人の 75% が家具の転倒や飛散したガラスによる怪我と言われています。つまり家具とガラスの地震対策をすることで、多くの方が怪我をせず震災を乗り切れるのです。まず家具の場合は、突っ張り棒や留め金具など家具に合った固定器具を使って倒れにくくしましょう。
こうした固定器具って取り付け方が悪い場合には効果を発揮できませんよね。取扱説明書などをよく読んで取り付けてほしいですね。 あと他にも食器棚とか窓などガラスが割れて飛散し避難に支障をきたすという場合もありますからね、ガラス飛散防止フィルム貼っておくのも良さそうですね。
そうですね、ガラスが割れることも考えておかなければいけませんね。それに、すでに家具固定器具を取り付けたご家庭でももう一度正しく固定されているかチェックしていただければと思います。先ほど横井さんもご自宅で、はい、つっかえ棒をしていただいていると、お伺いしてましたが、正しく取り付けてある場合でも年数が立つにつれて緩んでしまう可能性もありますので、定期的に確認を行ってください。
そっか、そうなんですね、
はい、
これ気をつけなきゃ、一回やっといたらいいのかな思ってましたけど、ちょっと早速お家帰って見てみます、
はい、
やっぱり日頃からの備えとか確認がいざという時の役に立つってことなんですね。しっかりと備えはしておきたいですね。あと他にですね、住宅内で地震対策のポイントとかはありますでしょうか。
はい、他にも住宅内での地震対策として4つのポイントがありますのでご紹介いたします。まず1つ目、避難路となる廊下や玄関を塞がない。2つ目、寝室にはできるだけ家具などを置かない。阪神淡路大震災は、朝早い時間に起きたので、はい、そこで寝ている間に家具が倒れてきて怪我をしてしまったという方が非常に多いので、この点はぜひ注意してください、
はい、
3つ目、食器棚など扉は中身が飛び出さないように固定する。火事などを行っていた際に地震に遭われて後ろから食器などが、降ってきてしまい怪我をされた方が多いので、非常にこちらの方も注意していただきたいです、
うん、
4つ目、キャスター付きなどの家具は車輪の移動防止措置をする。基本的に、キャスター付きのもので上が乗っているに物が乗っていますと、地震の際それが激しく揺れてしまってテレビなどが飛んでくる恐れがありますので、うん、十分ご注意ください。これらは住宅の耐震性に関わらず全てのご家庭で実践していただきたいものになります。
なるほど、やっぱりこういざという時身を守るだけではなくて避難の妨げにならないかっていうところまで考える必要があるんですね。なんかこのポイント確認するのに活用できるものとかはありますか。
はい、2017年3月に瀬戸市の方で全島配布させていただきました命を守るための防災ハンドブックを活用していただき、今一度ご家庭内を見直して危険な場所がないか、災害への備えは十分かなどをチェックしていただきたいと思います。地震で強い揺れに襲われている間、私たちは何もすることができません。つまり何もしなくても命が助かるように準備をしておかなくてはなりません。地震に対してしっかりと備えを行ってください。
はい、わかりました。さあ今日は地震、住宅の耐震化と家具の固定ということでお話をお伺いしましたが、少し振り返らせていただくと、まず住まい自体が安全かな、地震起きても倒れないかなっていうのを調べることがまず必要だと、
はい、
いうことですね。そのためには耐震性に問題がないかの診断を受けるということが大事で、耐震診断だったら家の状況がどういうものなのか知ることができるから、まずはじゃあ戸建ての方とかは特にこれですね。
そうですね、無料の耐震診断を受けていただきますと、はい、自分の家の状況が今現在どんな状況なのかが、分かるので、それに対しての対策が、立てやすいかと思います。
はい、お住まいの住居がで、ね、マンションの場合にはまた状況が変わるかと思いますが、そうしたものはね、そのマンションの加盟の具合だったりというところで確認をいただきたいと思います。でさらに家の中でできる対策は、みんながやってほしいポイントがいっぱいありましたよね、
はい、
4つのポイントもう一度ご紹介しましょう。住宅内の地震対策として1つ目が避難路となる廊下や玄関を塞がないこと。これ逃げ道なくなっちゃいますもんね。
そうですね、
重要ですね。で2つ目が寝室にできるだけ家具を置かないこと。寝ている時などに家具が寝室にあると倒れてきて危険というのが阪神淡路でしたっけ。
阪神淡路大震災で行われました、
はい、はい、ということでこれも十分に注意しましょう。そして食器棚などの扉は中身が飛び出さないように固定すること。食器などが割れると避難の際の妨げになりますもんね。
はい、
そしてキャスター付きなどの家具は車輪の移動防止措置をしておくこと、
はい、
こうしたことは全てのご家庭で心がけていただきたいと思います。さて今日のお話は瀬戸市役所危機管理課那須さんに住宅の耐震化と家具の固定についてのお話をしていただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。